皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言2018年の11月号をお届けする時間が来ました。いつも言っていますけれども、このスタジオに来るときに三条大橋を歩いて渡ってくるんですが、橋の上から鴨川を見ると石がこう敷き詰められていますね、きれいにね。そこに時々シギとかサギとか鳥がずっと餌を狙って待っていますね。なかなかの風情です。鳩が飛んだりする、まあ静かな、そしてなんか暖かい風景の中を通ってこのスタジオまでいつもやってきているところであります。数日前に福島調査に行きました。第54回目になります。あの原発事故が起こった2011年3月11日から2年間は私一人で福島外遊をしていたんですけれども、2年後に同じ志を持つ仲間5人で福島プロジェクトっていうのを発足させましてね、それから、まあ、毎月ベースで通ってきました。その福島プロジェクトを立ち上げて5年目になるんですけど、5年間で54回訪れたっていうことは1年間に約10回ですね。まあ冬と真夏の暑い時は、まあ現地の人も大変なので、まあ行かないこともありますので、まあ大体月1といっても真夏と真冬を除いて年に10回ぐらい行くんですね。で今度の場合は浪江町というところに行きました。原発から7、8キロのすぐ近いところですけども、浪江町というのは海岸地帯からずっと山にずっと連なっておりましてね、原発による放射能汚染も随分地域によって差があるんですよね。海側は汚染が非常に少なかったんですけれども、プルームと呼ばれる放射能の雲、それが通った山側はひどい汚染を被りましてね、なかなか厄介です。これから今から3年ほど前に測ってほしいということで、その浪江町の山側ですね、そこを測ったの、津島地区と呼ばれるところですけども、前にもちょっと報告したかもしれませんが、町のご飯屋さん食堂ですね、そこの庭の土が1キログラムあたりセシウム137などの放射能が220万ベクレルっていうね、土を1キロ目の前に置くとそこから1秒間に200万発以上セシウムの放射線が出てるっていうね、強烈な汚染をしているんですね。まあ今度行ったところは実は浪江町の畑で農業を再開したい、そういう希望を持っている農民の、まあ、要望を受けてね、放射能のチェック、土の放射能、それからその畑にこれからエゴマっていう、まあ、ごまを植えるんだけれども、その前にすでに畑に生えている雑草がどれぐらい汚染しているかっていうその放射能、そしてその後でそれを確認してからエゴマの植え付けをやって、そして10月に収穫をやったんですね。今度行ったのは収穫祭、めでたく収穫ができて、この年に採れたエゴマからですね、エゴマオイルですね、とかエゴマのドレッシングとかエゴマのジャムとかそういうのを製品化して作った、石井絹枝さんという人のイニシアティブでね、エゴマの収穫祭っていうのをワイワイとやったんです。歌ありスピーチありっていう、まあ、屋外でやったんですけども、そういう楽しい催し物でね、福島で、まあ、浪江っていうとなんとなく放射能ってイメージがまだ残ってる人が多くて、あまり心ウキウキっていう感じしないかもしれないんですが、このエゴマの収穫祭は なかなか心ウキウキ楽しいものでありました。ここに行ったらですね、驚いたことにイスラエル大使館から4人の人が参加してるんですよね。なぜかなと思ったら、この石井絹江さんたち、農家が協力して作った、福島の地場産品ですね、それをある農産物の展示会みたいなところに出したら、イスラエルもエゴマも食べるということで、驚いたことにイスラエル大使館の調理人も2人、連れてこられて、大使館関係者と調理人2人と通訳1人という合計4人できておられました。石井絹江さんの最初の挨拶で始まったこのエゴマ収穫祭ですけども、ゲストとしてまずイスラエル大使館からのメッセージ、挨拶がありました。このイスラエル大使からの人々とは、懇親をしながらお話したんですけれども、私が京都の立命館大学で国際平和ミュージアムの名誉館長として平和博物館の仕事をしているということを紹介しましたら、それにも大変興味を持ちましてね、イスラエルの芸術家で日本の芸術家とコラボをしたいというふうに思っている人がいるんだけども、それを紹介してもいいかというようなことで、これからもご縁がつながりそうな感じでありました。かと思うとですね、この広島大学に留学してきている学生たち15人ぐらいですかね、がバスを仕立ててやってまいりました。どうもそのエゴマ収穫祭の中で餅つきをやるんですが、その餅つきという日本の食文化も見せ体験させたいということもあって、餅つきのタイミングに合わせて大型バスがやってきたんですね。これまた驚いたことにですね、その広島大学に来ている留学生たち十何人を世話をしているのは、福島大学の経済経営学類っていうところにいる外国の先生なんですけども、この人と交流の機会にですね、もしもしってちょっと挨拶したんですね。びっくりとしました。実はこの人が立命館大学に1年間短期留学していたことがあって、その時に私の平和学の講義を聞いて非常に印象に残っているということで、ひょんなところで会いますねということでね、人間のご縁っていうのは面白いですね。その福島大学の先生が世話をして、広島大学に来ている世界からの学生たち、これに福島の放射能環境などがあまりにも驚々しく世界に伝えられているので、やっぱり科学的な事実に基づいて正確に知らせてもらおうっていうんで、そういうための一つの現場実習研修としてですね、やってきたんですね。とてもいいことだと思いますね。やっぱり世界から見ると福島イコール日本みたいな、地図で見ると日本っていうのはそんな大きくないし、そこの福島にここで事故が起こったって丸印を書くと、なんか日本全体が汚染しているような印象になって、そうすると日本にいること自体が危ないんじゃないかって言って帰った人もいたし、福島ったらもう福島全体が住めないんじゃないかっていうふうな間違った深刻な見方をしてみたり、福島の食べ物なんかも食べられないんじゃないかという思いを持つ人がいるんですが、それによる風評被害っていうのはとっても深刻なんですよね。そういう意味では事実をちゃんと知ってもらって、エゴマをこの浪江という、一時汚染されたけども、今我々が調べてみるともう十分汚染のレベルが低くなっているところで農業を再開しようと積極的に努力している農民たちがおり、その人たちが、今年栽培したエゴマで作ったさまざまな製品についてお披露目をして、そこで収穫祭をやっている。みんな和気あいあいと食べ物もいっぱい用意されていてね、食べて、安全な様子で、和気あいあいと 見つめ合っている様子、それを外国の学生たちにも見てもらってね、それで祖国に伝えてもらえば、それはそれで風評被害などを取り除くためにはとてもいいだろうと思います。そんなわけで今回の調査は、放射能を調査するためにエゴマなども採取してきましたけれども、すでに我々が調査をしたその農地を使って見事にエゴマが栽培されて、それによって製品ができたということをみんなでお祝いする楽しい会に行ってきたということであります。この歌ちょっと驚いたことには、その福島から帰ってきて行きつけの地元の、宇治のお寿司屋さんに行きましたらね、私が、40何年も前からこの国の原発反対運動に関わっていて、それにもかかわらず原発事故が起こったことを嘆き悲しんで、福島県の海側浜通りの宝鏡寺っていうな楢葉町にあるお寺に、この非常に悔やんだそのことをお寺の和尚さんと共同で記念碑として建てようとしているっていうことあるエッセイに書いてあるんですが、そのエッセイをお寿司屋さんにも前読んでもらったことがあったんですが、そしたらお寿司を食べた後ですね、外へ出てきたおかみさんが、これを記念碑を建てるために役立ててくださいって言ってね、寄付をいただいたんですね。何かとっても感動しましたけれども、人間の心っていうのはやっぱりそういう、ある人が何か自分の人生をかけて何かをやろうとしているっていうような物語に接すると、自分にも何かお手伝いできることがないかっていうふうに考えてもらえる、そういう心を共有できる面があるんだなと思って、とても感動いたしました。ありがたいことですね。その記念碑は、原発事故から、9年目になるか10年目になるか、かなり本腰を入れて、その宝鏡寺の早川徳夫さんという和尚さんと一緒に建立しようっていうんで、今基本的なデザインなどを考えつつあります。和尚さんも非常に乗り気で、その和尚さんとは実は1973年、今から45年前ですね、から一緒に福島の原発反対運動に取り組んできて、共に苦しみながら、また励まし合いながら原発反対の声を上げてきたんですが、それにもかかわらずふるさとがこういう状態になってしまった。私も戦時中に5年間福島に住んでおりましたので、ふるさとを失ってしまった悲しみといいますかね、それをこのままではなくて将来の人々に警告という意味でもですね、残しておいた方がいいだろうということなんですね。立派な浄土宗のお寺ですので、なんか 仏像も頼みたいということで、少し時間も経費もかかりそうですけども、頑張って和尚さんと一緒に共同したいと思っています。来月もまた福島に行く予定ですので、またそのことを改めてご報告したいと思いますけども、一面まだ汚染が続いている面と、それからだんだん汚染が少なくなって農民たちが農業に携われるようになった面とがあるということをお伝えして、また来月お会いしたいと思います。ありがとうございました。